ご婦人の皆さんの賛美ありがとうございました。恵まれました。感謝をいたします。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。今日は新約聖書のローマ人への手紙の第8章の35節から39節を拝読いたしまして、人知を超えた神の愛、人知を超えた神の愛について共に学びたいと思います。先ほども申しましたように、東教会の54年目の歩みに入るにあたって、どのような御言葉が必要か祈りました。やはり神の愛であると思わされました。そこでまずローマ書第8章35から39を拝読いたします。パウロがローマの教会の信徒に送った言葉です。8の35、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは葬られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、どうぞ今日の御言葉を祝福してください。そしてお一人お一人の心に届くようにしてください。そのために御言葉を取り継ぐこの者を清め整えてお持ちください。御手に委ねて主の名前によってお祈りいたします。アーメン。ご存知のように、神の愛はキリスト教の本質であり、聖書の教えの中心でございますので、生まれ変わったと言われるクリスチャンであるならば、神が愛であることをご存知だと思います。実は神の愛に動かされ触れられて、その人は改心されたと思います。しかしながら、そのようにされたクリスチャンといえども、自分に大きな問題が起こると神の愛を疑うことがあるのではないかと思います。例えば、神が愛であるなら、なぜ私がこんな病気に今ならなければならないのか、また、神が愛であるなら、なぜ私にこんな苦しみが続くのかということです。もちろん私は今までたびたびそのように思ったことがございます。しかし私に関する限り、そのように思うのは、私はまだ神の愛をよく知らなかったからです。また、私が今私の将来に不安や恐れを抱いているとすれば、私はまだ神の愛を知らないのです。 先ほど読みましたローマ書の8章の35節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節、しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。聖書が言っていることは、神の愛を知っているなら勝利の人生を送ることができるということではないでしょうか。そこで今日は人知を超えた神の愛について3つのことを学びたいと思います。まず、神の愛とは何でしょうか。神の愛の意味、これをまず学びたいと思います。それは、神がすべての人の幸せのためにご自分を犠牲にされたことと言えるのではないかと思います。神がすべての人の幸せを願って、そのためにご自分を犠牲にされた人、すべての人のためにご自分を犠牲にされたこと、これが神の愛と言えるのではないかと思います。愛というものは、人の幸せを願って、その人のために代価を払うことであると思います。しかしながら、一般的に人間は全ての人の幸せを願わないと思います。自分を憎んでいる人の幸せを願うのは難しいと思います。自分に逆らう人の幸せを願うのは難しいと思います。しかし、神の愛は全ての人の幸せを願ってご自分を犠牲にされた愛であるわけです。人間の愛は、よく申しますように、ギブアンドテイクの愛であるわけです。条件がついているわけです。相手が熱く自分にしてくださるので、自分も熱くなってそれに応えてくるという、そういうものだと思うんです。しかし、相手が冷たくなれば私たちも冷たくなってしまうという、そういう状況に影響される条件のある愛だと思うんです。神の愛と人間の愛の違い、神の愛は無条件であるが、人間の愛は条件がついているということなんです。神は誰であっても、どのようにしても、どのようなことをされても、その人を限りなく愛し続けられ、その人の幸せを願うためにご自分を犠牲にされるわけです。それが神の愛なのです。その神の愛を分かりやすくイエス様が説明してくださったのが、あの放蕩息子の例え話だと思うんです。クリスチャンの方で放蕩息子の例えを知らないと言われる方はほとんどいらっしゃらないと思います。ご存知だと思うんですが、放蕩息子は自分の父親がまだ健在なうちに、お父さん、私の財産の受け前をください、私の受ける分をくださいと言ったわけです。これはですね、大変失礼なことなんです。 この父の存命中に私の受けるべき相続財産をくださいというのは、お父さん早く死んでくださいと言っているのと同じことです。相続財産は父が亡くなったから受けるものです。それにもかかわらず彼は受け取りましょう。そして受け取ると豊かな家の息子でしたが、遠い国へ行ってしまいました。そして宝刀を三昧して全て使い果たしてしまいました。彼は食べるものにも困ってしまったんです。ところが運悪くその時に大飢饉が起こったんです。彼はある人のところへ身を寄せました。するとその人はユダヤ人が最も嫌う豚の世話をさせたんです。その宝刀息子は豚の食べるイナゴ豆で花を満たしたいと思うほどでしたが、誰も助けるものがなかったわけです。彼はどん底に落ちたわけです。もうこれ以上落ちることがないというところへ陥ってしまった時に我に返ったわけです。そして父を思い出したんです。家を思い出したんです。父の家ではしもべでも十分にパンを食べているではないか、でも私はここで飢え死にしようとしている、私は間違っていたと、父のもとへ帰ろう、もうしもべとして扱ってくださいと言おうと思って、彼はとぼとぼと変わり果てた姿で帰っていったわけです。父はその姿を遠くで見てたわけです。そして老いの身も忘れて転ぶようにして変わり果てた息子のところへ行って抱きしめたわけです。喜んだわけです。そして一番良い服を持ってきなさい、指輪をはめさせなさい、新しい靴を与えなさい、みんな食べて喜ぼうではないか、死んでいた息子が生き返ったのだから、アイスナーさん、普通人間だったらね、お前どこいてた、お前与えた財産どうした、よう帰ってきたな、よう抜け抜けと帰ってきたな、私の顔に泥塗っていながらよう帰ってきたな、出て行けと言ってもおかしくないんです。神の愛と人間の愛の違いはそこなのです。人が何をしようとどのようになっていようと限りなく愛するんです。そしてその人の幸せを願うためになし得ることをするんです。神の愛、それは神がすべての人の幸せを願ってその人のためにご自分を犠牲にされたこと。だから神様に愛されている人はいないです。私は親にも愛されていないという人いらっしゃるかもしれない。 でも神様に愛されていない人はおられないです。私の目にはあなたは高価で尊い、どのような人であっても私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、これが神の愛なんだよ。神の愛から漏れている人はいないんだよ。だから私たちクリスチャンと教会のメッセージは、あなたは愛されています、神様はあなたを愛するためにお作りになりました、あなたがお生まれになったのは神様に愛されるためなんです、これがメッセージなんです。多くの人は言われるんだよ、私は何のために生まれたのか、何のためにここにいるのか。神様は愛するために私たちを作られたんです。神様に愛されていないと言える人は一人もありません。だから神の愛は人知をはるかに超えていると言えるわけなんです。では2番目、その神の愛の証拠は何でしょうか。それはキリストが私たちのために死んでくださったことでございます。キリストの十字架は神の愛を証明しているわけでございます。ローマ書の第五章の八節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが神に逆らい、神に敵対していた、その時神はご自分のかけがえのない御子を惜しまずに与えてくださったわけです。第一ヨハネの第四章の九から十を見たいと思います。4章9節、神はその一人子を世に遣わし、一人子というのはですね、あの一人二人というそういう意味ではなく、一人はかけがえないという意味です。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。先ほども言いましたように、人間の愛というのはね、条件がついている愛なんです。私たちはね、ふさわしいと思う人を愛するんです。でも自分でふさわしいと思わない人を愛することができないんです。だから人間の愛というのは条件がついている愛、相対的な愛なんです。しかし神の愛は無条件であるわけです。私たちが神を無視し、神を否定し、神を罵っているような生活をしていたときに、 神は私たちを許し救うためにかけがえのない御子をこの世に送り十字架につけてくださったんです。これが神の愛の証明であるわけですね。神はですね、人間から被害を受けておられるんですよ。神様はですね、私があなたの創造者ですよ、私があなたの神ですよと、そう言われているのに、それを否定し、神じゃないと言って、神でないものを神としているんです。これ非常に失礼なことです。なんという的外れでしょうか。こんな大きな罪はないと思います。子供はですね、親に向かって、その自分の親を親として認めず、否定し、他の人を親だと言ったら、生みの親はどう思うでしょうか。子として許されない罪だと思います。そのようなことを人間は神に対してしておるんです。それにもかかわらず、神は私たちのためにかけがえのない御子をこの世に送り、私たちの罪を罪のない御子イエス・キリストの上に負わせ、十字架につけ、私たちを裁かないでキリストを裁くことによって私たちを救ってくださったわけです。だからキリストの十字架というものは神の愛の証明なんです。私はクリスチャンになるまでキリストが十字架にかかられたということは絵本とか何かでよく知ってました。良い人に違いないと思っていましたが、なぜ十字架に貼り付けになったのかはわからないまま生きていました。わからなかったんです。教会に行ってわかりました。なぜわかったかと言いますと、もう今まで何でも申し上げていることなんですけど、私の母は昔で田舎ですので、帝王切開もできないので難産で命を捨てて私を産んでくれたんです。私は親を知らないんです。私は大きくなって親がそうしたということを聞かされて心から感謝しました。私はそのような状況で教会に行き、初めてキリストの福音を聞いたわけです。キリストが十字架で死なれたのは私たちの罪のためであったということを聞いたんです。私は感動しました。私は愛とは何かということを定義することはまだできませんでした。しかし愛には必ず犠牲が伴うんだということを分かってました。人のために命を捨てるということは最高の愛だということは分かってました。教会でキリストが私の罪のために十字架で死んでくださったということを感動しました。私は人は救われるためには良い人になり良い行いをすることが条件だと思っていました。しかし神はそのようなことを私たちに求めないで、御子イエス・キリストを十字架に犠牲にすることによって信じる者を救うとされたということに私は感動し、私はこのキリストを信じなければならないと思いました。そして実際救われました。私はもう本当に変えられて しまいました。喜んで教会へ行きたいと思うようになりました。教会に行けば私は心から神様を賛美しました。もう大声で神様に賛美をしました。ただ声だけではなく心から神様を賛美しました。そして神様を礼拝したいと思いました。どのようなことがあっても私は礼拝すべきだと思いました。私は愚か者ながら神の愛、それがキリストの十字架で現れているということを学んだからです。皆さん、私たちが最も覚えないといけないことは、私たちが誰であれ、どのような状況であれ、神様に無条件で愛されている大切な人だと思われているということなんです。クリスチャンの中でね、もう信仰疲れました、もう奉仕疲れました、もう教会行くのにしんどくなりました、そういう方がどこの教会でもいらっしゃるんです。どうしてかって、奉仕がしんどいからかって、本当にそうなのかって、愛を勘違いされている方が多いです。すなわち神が愛されるのは、良いことをする、奉仕をする、犠牲を払う、人に認められるほどになる、そのようなものになれば神は愛してくださる、祝福してくださると勘違いされているんです。そうじゃないんです。私たちは神に喜ばれるのに良いことをするんじゃないんです。私たちは無条件で何もできない時から神に喜ばれているんです。認められているんです。私の目にはあなたは高価で尊いと言われているんです。神の愛は無条件なんです。だから、主よ、ありがとうございます、感謝します、私は心から神様を賛美したい、こう思うんです。教会行っても別にメッセージに無関心、回収賛美もするわけじゃない、ただ行って座ってベンチ温めているだけ、そして帰る、そのようなクリスチャン生活を送っていらっしゃる方がいらっしゃるとすれば、多分自分が神に無条件に喜ばれ愛されているということをまだ教えられていないんじゃないでしょうか。また神に愛される条件を間違っていらっしゃるんじゃないですか。なんで奉仕したいのか、認められるためか、神に喜ばれるためか、そうじゃないんです。私たちは神様に愛されて救われたから、心から神様を礼拝し賛美し、できる奉仕をしたいわけです。神の愛の証明、証拠、それは何なのか。キリストが私たちのために死んでくださったということです。これほど大事なことはないわけです。だから、もしまだ神の愛がわからない、私は神様に愛されているかわからないと言われる方があればですね、提案申し上げたいと思いますね。一つはね、自分がどんなことをしたか考えてみてください。自分がどんな人間か考えてください。そして神様が自分のために何をされたか、聖書を通して考えてみてください。神様がどんな人を喜び大事にされるかということを考えてみてください。皆さん、羊飼いの話をご存知だと思います。100匹の羊を持っている人が そのうち一匹がいなくなりました。羊飼いはどう言ったんですか。100匹おるから1匹ぐらいはええわと。それで書いたでしょうか。そうじゃないんです。彼は99匹を残しおいていなくなった羊が見つかるまで探し歩いたんです。羊飼いにとって100匹の中の1匹は100分の1じゃない。その価値は100分の1じゃない、100分の100です。親はね、子供が何人いようと愛すると思うんです。私が前知っていた人で10人の子供はある人ありました。聞いたんですね。名古屋の動物園へ10人の子供を連れて行きました。帰る段になったらね、一人いなかったね。その人ね、いや9人おるからええわ、そう言ったと思います。絶対そんなことないんですよ。彼は必死になって探したんですね。その方にとって10人の中の一人の価値は10分の1じゃないんです。10分の10です。愛する皆さん、あなたは人にどのように評価されていようと、自分はどのように自家評価されていようと、あなたはかけがえのないお方なんです。どうしてわかるか。神はかけがえのない御子をあなたのために犠牲を払われたからです。あなたは愛されているんです。どうしてわかるんですか。十字架を見てください。あれは誰のためなんですか。私はあなたのためです。私たちは何をしたんですか。そんなことをしてもらうような価値があるんでしょうか。ないんです。ないのにそれをしてくださったんです。キリストの十字架は神の愛の証拠なんです。ではその神の愛はどんな力があるでしょうか。最後に2つのことを言いたいです。一つは私たちの恐れを消すことです。神に愛されているなら恐れが消えるわけです。第一ヨハネの手紙の第4章第一ヨハネ第4章16、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。18節と見ます。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。19、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。愛されているということが分かると恐れは消えるわけです。小さい子供が親と共におります。親と共にいる子供は安心しきっています。もう守られている、自分は養われているということを知っているからだと思います。私たちも神様の子供とされて、自分がどのように弱い、またできないものであったとしても、神が私を愛してくださっている、私のために命を捨てる、その愛で私を愛してくださっているという、このことが聖霊によって教えられたら、私たちは恐れはなくなると思うんですね。皆さん、あなたはご自分の将来どう思われますかね。 心配ですか。私このままでいったらどうなるんでしょうね。私だけぼっつり一人ぼっちにされて、他のものみんな先行っております。私はもうこのままだったら心配でたまりません。またここまで行けますけど、これ以上先行けないんです、危ないですとおっしゃいますか。もしそうなら、神様が愛されているんですよということを知る必要があるんじゃないですか。神様に愛されているということが分かれば、神は責任を持ってくれるんですから、神は私のために命まで捨てたんですから、そしてキリストは葬られ3日目によみがえって、いつも共にいて私たちを守り、必要なものを与えてくださる、そういうお方なんですから、私たちは将来のことを恐れるべきでしょうか。信仰生活をずっと送っていこうとすると、いろいろな試練に遭うんです。勇気がいります。しかしクリスチャン信仰というのは、自分は誰であれ、どのような状況に置かれていようと、神様は私と共におられ、私のために命を捨てる愛を持って愛してくださり、私を最善に導いてくださっているということを信じて委ね切るという、これが信仰じゃないですか。神の愛は私たちの恐れを消すんです。もう一つ、神の愛は私たちを主のために生きるようにするわけです。第二コリントの第五章十四節、第二コリントの第五章14節、こうございます。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が、キリストが全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。これを言っているパウロは、強硬なキリスト教徒の迫害者であったことは、クリスチャンの方ならご存知だと思います。彼はダマスコまで出かけて、クリスチャンを捕らえてエルサレムへ連れ戻し、処罰する計画を立てて、ダマスコへ向かっているその途上に、サオロサオロと言ってよみがえられたキリストが、敵対者であるサウロの前に現れたわけです。主よ、あなたはどなたですかと聞けば、私はあなたが迫害するイエスであると。その声を聞いた時、彼は本当に悔い改めたわけです。キリストは罪人を救うために来られたということは耳がタコになるほど聞いていましたけれども、本当だ、本当にキリストは私を愛して私の前に現れたということが分かったわけです。悔い改めた。彼はもう人生が方向転換したわけです。そして私のために命を捨ててくださった、キリストのために全てを捧げて、彼は歩むようになったわけです。私たちもね、神様の愛を体験するね。神が キリストを与えてくださったということを信じて、キリストが死んでよみがえって共におられるというこの御言葉を信じて歩んだ時、私たちは神の愛に触れて変えられていくと思うんですね。昨日、水野源蔵さんという、まばたきしかできない方の詩を読んでいて、はっといたしました。この方は、まばたきで家族の方に教えて、あ、か、はい、こういうまばたきで、キリストの御愛に触れたその時に、私の心は変わりました。憎しみも恨みも霧のように消え去りました。キリストの御愛に触れたその時、私の心は変わりました。悲しみも不安も雲のように消え去りました。キリストの御愛に触れたその時、私の心は変わりました。喜びと希望の朝の光が差してきました。そうだと思います。人知をはるかに超えたキリストの愛、これに触れた時、人は変わります。私の妻がボリビアで設立しためぐみの孤児院の子どもたちね、条件は一つだったんです。貧しいだけじゃない、両親がない子だけ。恵みに来る子はね、親に捨てられてるから、親に愛されたことないから、愛がわからない、わからない。愛されたことがなければ愛がわからない、わからない。普通子供はね、親のケアを受けます。そしてだんだん親を感じると、親の愛を感じると思います。でも大きくなるに従って、親から愛を与えられないで厳しい戒めばかりを与えられていたら、愛されたことがわからない。そうしたら愛がわからない。神は愛ですと言ってもわからないんだ。カンボジアで宣教師が言っていました。アメリカ人のね、あのポルポト派のあの大変な時、友達や家族や親子でさえ密告する、そして捕らえられて殺される、そのような状況の中にあって、誰も信じることができなくなり、宣教師が神は愛ですと言っても何もわからなかった。愛されたことがなければわからないんですわ。ところが、愛されてなくても恵みの子供たちは施設で愛されて、神が愛しておられるということを繰り返し教会で聞いて、だんだんと目が開かれ、自分は大切な存在なんだ、生きていていいんだということを教えられ、イエス様を信じてキリストのために生きるようになっている子どもたちがいるんで、進学校行っている子2人いるんです。なぜか、神の愛に触れられた。親は私を捨てた、周りも私を捨てた、でもここで親切にされて、神様が私を愛してくださっているということを知った、信じた。神様が心を変えられた。 私たちはね、育児において本当に教えられます。私も育児で失敗したことが思い出されますね。本当に高いレベルで高いハードルを置いて、これ超えないとダメ、これ超えないとダメ、これ超えなければならない、そのような要求ばかりしているなら子供どうなるでしょうかね。そのようなことを言うなら、それ以上の愛をその子に施さなければ私は親に愛されていないと言うかもしれません。世の中の犯罪をご覧ください。ものすごい恐ろしい犯罪を犯した人は大抵家庭の問題があります。愛されたことがない。人は傷つけられたら、その傷を他の人を傷つけることによって癒していくそうです。唾を書くだけでは解決できないんです。電柱を蹴っても解決できないんです。人格が傷つけられたら、人格を傷つけなければ癒されることはないと考えてするそうです。この世は罪人ですから、不幸なことはいっぱいあります。でも神は愛なんです。神様が今最も望んでおられる最高の最大の真理は、神は愛だということを知ってほしいことと、教会がそれを伝えてほしいということです。この世の最もの不幸は、恐ろしい病気があることや災害があることではなく、神が愛されているということを知らないということが最大の不幸だと思います。そこで私たちの使命は何なのか。神は愛です。人知をはるかに超えた愛です。あなたを愛されています。あなたは大切な人ですということを伝えないといけない。そして私たちも自分の状態に関係なく、どんな失敗に関係なく、無条件に許されて愛されているということを聖書を通して信じなければならない。人知を超えた神の愛、今日まだ救われていらっしゃらなければ、悔い改めて法と息子のようにイエス様を信じましょう。また私はクリスチャンだけど神の愛がわからないと言われたら、もう一度自分を吟味してほしいと思います。そしてキリストが自分のために何をされたか、聖書を通して学んでいただきたいと思います。そうすれば私は能力に関係なく、私は生まれてきてよかったんだ、生きてきてよかったんだ、これからも素晴らしいことがあるんだということが分かる。それが神の愛の力じゃないでしょうか。神がもし私たちの味方であるなら、誰が敵対できるでしょう。私たちは神に愛されているということを信じ、神の愛に全部任せることができたら、何を恐れるでしょう。何が不安になるでしょう。もし私たちに不安や恐れがあれば、それは神の愛を十分に知らないからじゃないですか。今日改めて神に自分は愛されているということを覚えたいと思うんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。お祈りします。天のお父様、皆を賛美します。私たちのような罪人を愛してくださり、かけがえのない御子を十字架につけ、その十字架の贖いによって私たちをお救いくださり感謝します。よみがえり、今も共にいて最善に導いてくださることを感謝します。 私たちは自分の未来を考えると不安を覚えることがあります。でも神の愛は恐れを消すとあります。どうぞその恐れを消してしまうほどの神の愛に委ねることができるように、将来の自分が恐れがあったり不安があったりするとき、今日もう一度全てを神様に委ねることができるようにしてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。お立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日私は神様に導かれています。この決心するためにイエス様を信じたい、バプテスマを受けたい、悔い改めたい、委ねたい、献身したい、何でも神様が呼ばれていたら、その神様の愛に委ねようじゃないですか。一節、なしため。